はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問2つですね。小問1、これがさらに丸1の場合と丸2の場合、ね、分けて検討しなさいという、そういうような形になっています。まあ、全体的にですね、94条関係、これの理解を問う問題というふうに考えていただいていいと思います。で、まず小問の1から見ていきたいんですけども、何が問われているかと言いますと、AD 間の法律関係ですね。AD 間の法律関係、これについて論じなさいということです。まあ、法律関係というふうに言われたら、誰から誰に対してどういう請求をしていくのかというのをね、考えていけばいいのかなと思いますけどね。で、この問題でいくと、今ですね、土地、この公土地というのがありますけれども、これを占有しているのが、D なんですね。で、登記名義が今 C ということになりますから、まあ、AD 間ということで考えるんだったら、まあ、A がこの、土地ですねと、まあ、明け渡せというふうに、そういうふうに D に言っていくのかなと。C との関係だよね、その登記名義。これを移転せよと、ないしはまあその抹消せよというふうに、ね、言っていくのかなと思いますけど、まあ、今聞かれているのはその AD 間ですからね。それでいくと、その土地を、まあ、今 D が占有しているわけですから、まあ、この占有について、まあ、ですね、その明け渡せというふうに言っていくと、まあ、こういうことになるのかなと思うんですけどね。はい。さて、で、ちょっと事実関係簡単に整理しておくと、事実関係としてはですね、この AB 間、これがですね、売買契約があるんだけれども、ただこれは通貌虚偽表示なんですよね。まあ、これは明らかかなと思いますね。なので、まあ、B は無権利者ということになります。で、この B から譲り受けた C というのがいます。で、C からさらにその転売で譲り受けた D というのがいると。で、この今 D がですね、先ほど言いましたように土地の占有を持っているという状況ですね。で、C がですね、悪意のパターンと、それから善意のパターンで、 D が善意のパターンと悪意のパターン、これをそれぞれ検討させるということで、丸1、丸2というね、その2つの、まあ、その小問の中に、まあ、その2つのもね、場合が入ってるっていう、そういう形ですよね。はい。丸1が C は悪意、D が善意。丸2が C は善意、D が悪意、ね、パターンですよね。はい。さて、で、先ほどね、ちょっと触れましたけれども、ここは94条1項で、まあ、無効になるでしょう。で、ここまではもうあっさりでいいのかなというふうには思います。これはね。ちなみにこれ、要件事実をね、やると、検討順序はかなりですね、ここまででもね、重厚長大になってきて、まず A がですね、この D に対して所有権に基づいて明け出し請求をしていくということになって、で、さらに D がですね、この AB 間の売買契約があるっていうふうに反論して、まあ、神戸っていうふうに言いますけども、神戸して、で、さらに A が、これは94条1項で無効だというふうなね、そういうふうな形で、こうね、応酬っていうかね、当社の主張反論っていうものをね、細かく振り分けるのが要件事実論ですけど、まあ、民法でそこまでやんなくていいかなっていうふうに思います、正直ね。結構そうすると、答案がなんかこうね、長ったらしくなってきて、なんか、ね、そんな当たり前じゃんと。94条1項でね、その無効なのはもう、この問題でその中心的に問われてることじゃないわけだよね。で、それはもう明らかじゃないですか。だからそこを、まあ、ちょっとショートカットしてね、書いた方がいいんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、94条1項で無効になるよねというところまでは、もうね、さらっと書いていただいていいのかなというふうには思います。はい。で、中心的な争点はその後ですよね。その D、これが94条2項のね、第三者、善意の第三者。ちょっと条文見ましょうかね、94条2項ね。94条2項、前項の規定による意思表示の無効、これ、通謀虚偽表示による意思表示だよね、の無効は、善意の第三者に対抗することができないというふうにありますので、まあ、自分は善意だと、ね、いうことで、あとはまあその第三者に当たるということであればね、94条2項が適用されるということになりますからね。はい。まあ、その、ね、D の主張というものを、根拠あるのかどうか考えていけばいいということになりますね。で、ポイントになってくるのは、やはりその善意と、それから第三者、この意義の解釈ですよね。で、第三者ね、これまずその、ね、第三者の意義っていうものを当然明らかにしていただく必要があるんだけども、その D はね、直接の第三者じゃなくて、転得者ですから、転得者も第三者に当たるのかという話、これは書いた方がいいですね。第三者の意義を書いて、転得者もそれに当たるかどうかと、当たるというのが判例ですけどね。はい。まあ、要するにその第三者の意義に入っていればね、直接の第三者でも、相手方でもね、転得者でも、どちらでも構わないというのが判例の考え方ですよね。あとはその善意の意義ですけれども、ここはですね、まあ、無価値がいるかどうかって話でして、で、無価値はいらないということですよね。これはね、単に善意やれば OK ということですね。無価値は含まれないということですね。まあ、一応ね、ここ細かい話をすると、法改正で消えた論点だっていうふうなね、そういうふうな書き方をしているものもあります、本の中にはね。なぜなのかっていうと、例えば96条とか見ていただくと分かるんだけど、96条の3項ね、例えばこれ善意でかつ過失がないっていうふうに、善意無過失まで要求してるんですよ。で、これ法改正前は善意だけだったのね、昔はね。善意だけだったんですよ。94も96も、両方とも善意だけだったんですね。 で、にもかかわらず今回のその法改正ね、まあ、平成29年の再建法改正だけども、そこで96条の3項は善意で、かつ過失がないと、善意無過失というふうに定められて、で94は何も触られてない、いじられてないわけだよね。でそうなってくると、その94の方っていうのは、これはその無過失までその要求しないということをもう立法的に解決したんだっていう、そういう見方も成り立つんだよね。ただまあ書いた方がいいと思いますね。本によってはまだ書いてるものもあるので、あの書き落とすと論点落としになっちゃうから、書いた方がいいと思います。ここはね、すいません、ちょっと細かい話でした。あとはその登記ですね。登記がいるかどうかっていう議論もあって、でこれはもう条文からはちょっと出てこないところになるんだけども、登記のパターンとしては2パターンあります。1つはその対抗要件、もう1つが権利保護要件ね。対抗要件っていうところでいくと、まあこれはね、少なくともその対抗関係には立たないわけだよね。まあここはちょっと証文2にもかかってくるんだけども、その94条2項の法定効果をどう見るかというところにもね、ちょっとかかってきますけど、例えばその直接的に A から D に権利が移転するんだよっていうふうに見た場合には、当然対抗関係にはならない、前種後種の関係になるからね。あとは権利保護要件っていうふうな考え方、これはもう対抗関係とは関係ないからね。権利保護要件っていうような考え方で言った場合にはどうかっていうと、まあこれは要するに A と D のその利益考慮になってきます。で、まあ、A というのは、これは通報虚偽表示をやった本人。一方で D というのは、まあ、これは保護されるべき第三者ということになりますから、まあ、そこから考えてもね、登記はいらないというふうに見てもらっていいかなと思いますね。はい。ということで、結局結論としてはね、D は善意の第三者ですね。D は善意の第三者に当たるというふうにして、D が94条2項で保護されますから、ね、だから A は結局通報虚偽表示の無効、D に対抗できないんだよね。で、A の請求は認められないと、まあ、こういうことになってきます。はい、じゃあ次逆パターンどうかと、ね、今度は C が善意、 D が悪意で、 C と A との関係では C は善意の第三者ですから、だからこれは C は保護されるということになります、ね、だから D との関係では善意の第三者ではありません。だから D はこれは保護されないと、まあ、こういうことになるのかって話ですね。これをどう考えたらいいのかということになります、ね、で D としては当然自分が善意の第三者だっていう主張はできないはずですね。これはね、悪意だから、ね、無理ですよね。だから D として考えられる主張は、C との関係で C が94条2項で保護されていて、でこの C とのこの C の地位を D が引き継ぐんだから、だから A との関係でこの C の地位を俺は主張するんだっていうふうに D は言ってくる、まあ、これが考えられますね。 D の立場に立って考えてください。 D の立場に立って自分は悪意ですから、だから自分は94条2項の第三者ってのは無理なんですよね。これはね、もう絶対無理です。これね、悪意ですからね。だけれども前種の C が善意の第三者だって94条2項で保護されるということになったら、その地位を自分はそのまま承継取得するんだと、まあ、こういう主張ができるわけだよね。 D としてはね、でそういうふうなものが考えられるんだけども、じゃあこれが認められるとかどうなのかって話だよね。で認められると考えるのが絶対的公正っていうような考え方 で判例じゃないかと言われてます。これはね、判例じゃないかと言われてる、ね、だから要するにこれは C の出現によって AC 間でもいいのは決着がつくわけですよ、ね、だからその地位を D はそのまま丸ごと引き受けるんですよと。だからもう決着ついたものをそのまま引き受けるわけだから、 C と D はまあある種まあ同一のね立場に立つ、同一の地位に立つというふうな形で見ていくっていう考え方でね。ただそれやるとそのズルズルやつが出てくるんだとね、まあ、いわゆる藁人形とか言われますけども、その前者を介在させる悪意者っていうのが出てきますから、そういうまあいうなら権利乱用とかね、審議則違反なことをやってるやつは保護しないというふうに、そういうふうに言いますよね。本件そういう事情はないんでね。本件そういう事情はないんで、なので D は保護されるっていうふうに考えていいと思います。まあ厳密に言うと D が保護されるというよりは C が保護される地位を D が引き継ぐってことだけどね。はい。まあ、これでいいんじゃないかなと思います。はい。よろしいでしょうかね。これが証文の1ですと。でした。次、証文2行きましょう。で、証文2の方がちょっとややこしいですよね。証文2はね。で、証文2の事実関係、一応どういうことがね、求められているかを確認しておくと、問題文の末尾のところでね、GH 間の法律関係ですから、誰が誰に対してどういう請求していくのかということでね、いいと思います。で、登記は今ね、F 名義ですね。これね。で今占有、土地の占有は、ね、H が持っているので、まあ、G が H に対して明け渡し請求をしていくと、まあ、そういう形になるのかなと思うんですよね。はい。で、事実関係としてはその EF 間、これが94条1項の通報虚偽表示ということになるんですよね。これはね、 EF 間ね、ここね、ここは94条1項で無効になりますということです、ね、でそれで、この G ですね、この人は、まあ、善意の第三者というふうに考えていいと思いますからね。でそうなってくると、この、まあ、H がいなければね、単純な94条2項の適用でおしまいということになるはずです。で、問題は、これ H が現れていて、でこの H とは何者なのかということなんですけども、真の権利者の E ですね。この真の権利者の E から譲り受けをしているということなんだよね。なので、まあ、この転得者とかっていうパターンとちょっと違うんですよね。これは真の権利者、真の権利者から譲り受けたものですね。から、この善意の第三者。地位と、それから真の権利者から譲り受けた第三者、この関係性をどう見たらいいのかですね。 こういう議論になってくるということですよね。はい、どっちが勝つになるかということですね。一応だからその G が善意の第三者に当たりますよというところまではね、簡単に処理していただいていいと思うんですね。はい。で、ここについてどう見るかというと、判例はこれ対抗関係に立つというふうに考えています。ね、なので、G、H、ね、登記を先に備えた方が勝つということになります。まあ、逆に言うと、登記を備えるまでは請求はできないということになるわけですね。はい。ということで、まあ、結局ね、結論的にはその G の請求というものはね、これは認められないということになるんでしょうね。まあ、まだ登記備えてないからね、これはね。まだ、今、F 名義だよね、これ、登記はね。なので、まあ、G は登記を備えてないですから、ね、勝てないということになりますよね、これね。まあ、逆に H もそうだよね。H はちょっと、まあ、G に請求するとはあんまりないかなと思いますけどね。まあ、あえて言うと、所有権確認ぐらいかな。あんまりないと思いますけど、H もそうだよね。だから、今、どっちも、まあね、優先関係でいくと、まあ、どっちもね、優先する、まあ、内緒は劣後するという地位にあるわけじゃないんですね。これね、先に登記を備えた方が勝つということですね。この辺はね、またちょっと要件事実論との絡みも出てきますんでね、要件事実やった後にね、もう一回戻ってきていただくといいんですよね。何が関係してくるかっていうと、その94条のね、94条の2項の効果をどう見るかっていう話でして、今言った考え方っていうのはですね、判例の考え方っていうのは、まあ、あたかもね、この E から G に対して直接の権利点が起きたように考えるんですよね、これはね。こういうふうに考える。だから E、G、E、H の、まあ、ある種二重条と類似の関係になるわけですよ。ね、二重条とそのものじゃないけどね、二重条と類似の関係になるわけですよ。だから対抗関係に立つ。登記の、その戦後でね。まあ、登記をどっちが備えたかっていうところで優先順位を決めていくっていうような考え方でね。で、これに対して、そうじゃないんだって考え方もあって、これまあちょっとインプットの問題なんでね、また総合議とか復習してほしいなと思いますけど、この EF 間の根性と、これが有効になるんだって考え方あるんだよね。で、この考え方立つと、ちょっと話変わってきて、でそうすると、この EF 間、これ有効になると。今度 EF と EH の戦いになります。でそうすると、F が今登記備えてますから、だから EF 間で G を外して考えるとね、EF 間で考えていくと F は勝つんですね。ってなったらその G は F の地位を承継できるんじゃないかって議論があり得るんですね。でそういうふうな考え方も現にあります、それはね。はい。で、今言ってるのを考えると、もう、F、優先する F の地位を G は引き継ぐわけだから、G の請求は認められると、ね。まあ、こういうことになります、これはね。はい。まあ、そういうような考え方もあって、で、それによってちょっと要件事実の組み方が変わったりするんだよね。はい。だからこの辺はね、民法とこう要件事実論というものはね、密接に関係しているところになるんですよね。どういうふうにその法的に考えていくか。つまり94条2項は、これは無効主張だと。ね、その無効を対抗できないというふうに言ってますけど、この対抗できないというのはどう捉えるかですよね。判例のようにね、直接的に権利が移転するみたいに捉えていくのか。いや、そうじゃなくて、そのここの無効というものが言うなら打ち消されて有効になるんだと。ね。そういうのがまた取るのかね。それによってちょっと要件事実の踏み方が変わるよって話でね。まあ、ただそこはすいません。ちょっとこの民法の講義外れるんで、また要件事実論でやってください。はい、それじゃあですね、ちょっと回答例ざらっと見ておきましょうか。で、まず、証文1の1の場合というところですけれども、所有権に基づくその請求ですね、明け渡しの請求をしていくだろうというところですね。あと、その後なんですけども、これも要件事実でいくとね、結構その主張反論はね、複雑になるんだけども、まあ、単純にね、94条1項で無効になるというふうに書いていただいて、そうすると A に所有権あるわけですから、だから A の請求は認められるということになりそうだけど、ただ、一方で D として94条2項のね、その第三者に当たるというふうに反論していくだろうとね、こういう形ですよね。はい。で、この第三者、善意の第三者に当たるっていう主張を認めるか、あとは要件を検討すればいい。第三者、異議。転得者の第三者に当たるか。ね。それから善意の異議。じゃあ、D はそのね、善意に当たるかとか、ね。あとはまあ、ここはちょっと条文にはっきり書いてあるわけじゃないけど、登記ね。登記を要するのかどうなのか。ね。このあたりを検討していけばいい。チクチク、あとはね、検討していけばいいですよね。はい。ということで、まあ、結局ね、結論的には、この D は善意の第三者として保護されるわけですから、A の請求は認められないと。まあ、こういうことになります。はい。で、次に、丸2の場合ですけども、今度は逆のパターンでね。で、D は善意の第三者に当たるってことはあり得ないので、なので、それはもうすぐね、切っていただいていいと思います。じゃあ、D はどういうふうに主張するのかっていうと、これは C が事情に善意なんで、C の地位を D が引き継ぐと。こういうふうに主張していくだろうというわけだよね。はい。で、これが認められるかどうかと。で、これ認められるというのは絶対立候補制で、判例じゃないかと言われている。なので、これでいいと思います。で、ただ、そのね、権利乱用とか、審議則違反の場合はちょっとダメだよということになりますね、これはね。まあ、要するに、その悪意の転得者が意図的に善意者を介在させるみたいな、まあ、いわゆる藁人形と言われますけどね、そういう場合はダメだよと。で、今回はそういう事情はないんでね。で、ちなみに審議則違反の事情っていうものは、問題文なければないっていうふうに考えていただいていいかなと思いますね。まあ、家庭的に書くこともできるけどね、そういう事情がなければ、みたいにね、家庭的に書くこともできますけど、まあ、今の予備試験とかね、司法試験でいくと、基本的にはもう事実関係ね、問題文にかなり細かく書き込まれてますんでね、ないものはないと扱っていいんじゃないかなと思います、これはね。なので、絶対的構成で D が保護されて、A の請求は認められないということになります。 はい。で、次に証文2ですけれども、まず前騒ぎのところはね、ささっと済ましておいてください。まあ、つまりここが94条の1項で無効になって、で、G は善意の第三者として保護されるよってことね。ここはもう簡単に検討しておいてください。それで、問題になってくるのが、そのね、じゃあ H とこの G の関係どうなるんですかというところですよね。はい。で、ここは両方とも、まあね、どちらとも、ね、これはまあ、勝たない。ということですよね。対抗関係になるので、東京を先に備えた方が勝つということになります。本件は東京はまだ備わってないので、なので G も H も勝たないということになります。だから結局請求としては認められないということになるんだよね。G の請求は認められない。あるいはその H から G に請求したと。まあ本件はね、多分そういう請求は多分ちょっと考えにくいですけどね。もしかしたら H が G に対して請求した場合、これも認められないとね。ということです。まあ両すくみっていうかね、そういう状態になるわけだよね。これはね。はい。よろしいでしょうかね。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。